無事に積んでまた搬入して展示、そして搬出っていうステップがあると思うんですけども、やはり今回ね、徳田さんとこういうインタビューさせていただく機会を、いただいて、やっぱり思ったのが、運ぶだけじゃなくて、展示っていうのもすごく重要な、部分なんだなと思ったんですけど、この展示のあたりはどのくらいまで専門性を求められて、
まあ正直言うと、展示も 100% やります。
100% ですか？
運送業なんですけども、展示業も 100% やります。というのが、美術品輸送というのは、まあ普通ね、貨物はドアドアとか、玄関から玄関運ぶ、ね、玄関まで運びますっていう貨物輸送はあると思うんですけども、美術品に限ると、ウォールトゥーウォールっていうんですね。壁にかかってる作品を取り外して、どっかの美術館なり博物館の壁にかけるというところまでが一貫輸送と言われてるんですね。だから、まず、ね、かかってる状態を見ました。で、下ろして、まあ、点検はその専門家がするにしても点検をしました。で、我々が積みました。で、車に積みました。で、とことこ走ってきて、横浜美術館に着きました。で、展示会場まで運びました。で、開けて大丈夫か見ます。で、大丈夫だったら壁にかけます。で、壁にかける方法、やっぱりかけ方もあるので、もちろん、そのスタンダードな書き方はあると思うんですけども、やっぱり今度は人に見せるんで、
そうですね。ただ、ね、やればいいっていうもんじゃ
た
ないです
だ
よ
そこ
ね。
に置いたらいい、ただそこにじゃなくて、人が見やすいようにとか、逆に、展覧会のコンセプトに合うような、展示方法を、もちろん一緒に考えるし、そういう指導も受けながら、学園さんのイメージつけてるようになるように、展示もするし、あと、光、例えば光を当てるとか、
そうですね。光も結構大事ですよね。
あと、よくね、キャプション、名札ですけども、名札も見やすいようにとか、どこに置いたら見やすいのとか、どの
そ
高さが
の辺
見
も
や
そ
す
うい か、全
の。
部100%やってるってことか。
そうですね、そこまでが、そのウォールトゥーウォールの中に入ってる。
当然このね、今一連の、海外から、例えば国内から運ぶ運送のところから今展示っていう話入りましたけど、展示だけ、例えばね、この横浜美術館もそうだと思いますけど、展示会みたいなものってあると思うんですけど、館内だけの。それだけでのそういうお仕事もやっぱりあるんですか？
そうですね。そういった仕事も多いですね。
あ、多いですか？
よくあります。例えば、ここの横浜美術館の常設展というのは、すべて美術館の所蔵品だと思います。まあ、預かってるものもあるかもしれないけど、基本的にここの収蔵庫にね、蔵
そう
に
です
入っ
よ
てる
ね。
ものを、ここの展示室で飾るって、っていう仕事もさせてもらってます。まあ、大型館は多いですね。小さな館で自分らでっていうとこももちろんあるんでしょうけども、大きな館は、輸送といえば何の輸送かなってね。廊下を運ぶのが輸送かなって感じがするんですけども。
そうか、そう、すべてそういう意味ではそうですよね。輸送ですよね。なるほど。まあ、今、この搬入、展示、搬出、そして、初めてさっきの、まあ、この画像、もう一回今度返納の時にこういうまた写真があるってことですよ
そう
ね。
ですね。同じことをしてます。
そこの最後の最後まで、本当気が抜けないですよね。
そうね。もう本当にそうですね。まあ、こういうのやったら、意外と、あと中途半端ですけども、国内でしたら、収めて、それ壁にかけるまでは、まあ、気が抜けないというか、そこまでが
そうです
責
よ
任な
ね。
んで、それが終わって初めて、ああ、終わった終わったっていう感じはしますね。
そうですね。しかもまして海外となると、その業務的には、海外の場合、この
ここでおし
ここ
まい。
でおしまいですけど、でもやっぱりね、
そうですね。
愛着はあるから、本当に無事に着いたか
それ
心
は
配です
ね、
よ
だ
ね。
からね、この時の空輸、例えば日本から着てた空輸に後でどうやったみたいな、よかったみたいな、よく言うのはね、これはどこのコンポ、ヨーロッパのコンポですけど、ヨーロッパのコンポより、同じにして返すんですけども、基本的に。ただし、同じじゃ悔しいので、日本流のコンポに直して。っていうのは、責任持てないですからね。なんちゅうの、そのままで壊れへんって、絶対壊れへんと、そのままでいいと思うんですけども、ちょっと、これやばいんちゃう？よう来たけども、これ、ダメだよね、とかなると、それは、もちろん了解は得ますけども、自分たちの責任、置けるような梱包しないと、壊れてもええから積んでとか言われたらもう、したくないですからね、そんなのね。だから、まあ、その辺は、きっちりと、やってますね。そんなんで評価をね、いいな、みたいな言われたこともあるんですね、
嬉しいですね。最後にもう少しだけお聞かせいただきたいんですけども、やはり今の話伺ってもですね、やっぱりほんのちょっとの失敗も、 普通の仕事だったら、うん、まあ失敗しても次があるようだと思うんですけど、はい、なかなか特にそういうふうにはいかない仕事だと思うんですけど、うん、そういう世界の中でね、やっぱりその恐怖っていうのは、いつになっても慣れることってないんじゃないかなとかって思うんですけど、うん、そういう恐怖とか緊張感っていうのは、実際どう戦うというか。
いや、例えばね、こんな、もう本当に恐怖でした、ずっと。ほんまに、もうやめたいぐらい。なんかどう、うん、でもね、結局それは、どうでしょうね、準備っていうんですか、準備、調査、準備。
ああ、やっぱりそこですか。
で、もうそれしかないんですよね。
はい。
本当にね、やってみんと分からないので、うん、ね、例えば、ね、机の上で考えるときはすごいビビっておりました。もうビビりっぱなしでした。はい、電話とかでね、どうしますか、はい。でも、ね、ビビってたけど、いざ今日これ包むってやったら、うん、そんなんね、こっちがビビった顔も見せられへんし。
うん、確かに心配になりますよね、それこそ。ね、
任せて安心みたいな、うん、大丈夫みたいな、これで行くから、
はい、
これで行けますからって、うん、すごい、ね、ビビりながらも、ビクビクでしたけどもね、うん、できたら見てみみたいなね、うん、できてから言います
よね。そうか、じゃあもう実際ね、ビビってる時はあったってことですね。
あります、もう多いですね、はい。本当に、そんな大きいもんじゃなくても、うん、小さな、例えばお茶碗でも、本当にどうなってるのかなと思う、うん、
はい、
ね。それは大丈夫と思ってやってますけども、うん、ね、やっぱり 100% ではないので、うん、99.9 ぐらいは思ってますけど、
そうですね、
あとはちょっと不安は何にしてもありますよね。うんうん、
でもなんか、なかなか一概には言えないでしょうけど、やっぱりね、精神状態とか、まあ、と集中力って関係あると思うので、その辺、やっぱり、まあそういう人も普段忙しいので、
はい、
しょっちゅうなんか悟り開いてるような状態じゃないと思うんですけど、なんか少なくてもその当日はまあ、シンプルに考えるとすごく早く、現地に行くとか、なんかそういうね、ゆとりはやっぱり持つようになんか心がけてたりとかってありますか？
さっきの話に戻るけども、
はい、
完璧な準備。だからもうしたら、うん、あとは何も考えない
と、うん。ああ、もうやることはやった。
もうやることやったし、あとはもうその設計図書けたし、はい、その通りやるよみたいな、はい。設計図書き終わるまではビビってるけども、はい、できたらもう、あとは、
はい。
だから当日結構、のほんとしてるかもしれない、
ね。ある意味。はい、そうかそうか。やっぱりもうそこの準備のところで、もう全力注いで。
そうですね。ま
あ、もちろん、あとは、その、後に従って
。あとはそのレールに乗ってそのままっていうのは。
最後になんですけども、はい、このお仕事、まあ、31年やられてきて、はい、そして今、更新の、ね、育成もされていて、はい、改めてなんですけど、この仕事の、やっぱり一番の醍醐味っていうのを、徳田さんご自身の言葉で語っていただけると嬉しいんですが。
ね。まあ、いろいろありますが、まずですけども、皆様、一般の人がお金を払って見るだけのものを、タダで触れるというのは。
そうか、触れるんですね、しかも。
はい。
ペタペタってわけにはいかないでしょうけど。
でも、あと、最近で、これはいいなと思ったことは、
はい、
ルーブル美術館展だったかな。
はい。
まあ、すごい混んでる美術館展でした。で、普通は行かないんです。展示したらもう絶対行かない。どこに何があるか分かってるので、見ても面白くないから、見には行かないんですけども、
はい、
なんかの表紙にちょっと見て、あ、すごい人やと思って、まあ、それはそれでおしまい。うん、で、片付ける日、初日です。二日目はダメですよ。絵が減ってまうから。初日に、とあるこれから片付けますよ。ね、どっかで、まあ、ね、5つぐらい部屋があったらどっかで やろうって話になって、
はい、
なんかのタイミングで自分が一人で、そんだけ混んでる部屋、一人になったんですね。その、とある美術館の一部屋に、ルーブルの絵がいっぱいあって、一人で、すごいな、これ一人貸し切りか。うん、そんな、まあ、多分何分も、そこでじっくり見て、ああ、これは幸せだろうな、うん、ねえ、これって優雅なんちゃうのとか、ね、ふと思いました。
うん、なるほど。そうなかなか普通の人とは確かに違う、ね。
はい。
時間、空間を過ごされてるんですね。今最後にお聞きしましたが、肝心なことをお聞きするのを忘れるところでした。今後の、
はい、
ね、今のお仕事の、まあ、目標とか抱負っていうところでもですね、先ほどね、エジプトの話が少し出ましたが、はい、最後にそのあたりも、お話しいただけると嬉しいなと思います。
あ、はい、はい。エジプトのね、で、今、そういうプロジェクトにちょっと入ってまして、エジプト人の妖精っていうのをやらせてもらって、
はい。
で、我々は、進む、ね、移送、ね、輸送のための梱包技術を、日本流で、
はい。
教えてます、
うんね。それこそ先ほどの道具とか。
そうですね。はい、同じこと。この壺は日本の壺です。向こうこんな壺多分、時期なんか多分ないのかな。
はい。
あっても形が違う。準備体操しました。ね、まず。
あ、準備体操、本当にしてるんですね。
準備体操を教えました。
ラジオ体操みたいな。
もう、はい。向こうそんな文化ないんですけども、まず準備体操をして、ね、自分の体を守ろうというところへんから、 ね、これ何を教えてるか、これか、これです。
さっきの、
神で、
神です、
ね。蝶々結びを教
えてる。蝶
々結び。蝶々結びです。
エジプトの人は知らない。
ね、まあ、
あんまり意識はしてない。
あんまり意識してないけど、はい、向こうは、包むっていうのは、なんていうの、例えば包むのは包むんですけど、包んだらテープでぐるぐるって巻いておしまい。コンポート。はい、コンポート。うん、な、ほどくでどうするのって、買ったらビューって切ってほどく。でも、本来ね、我々するのは、ほどくときにもほどきやすいように、例えば結ぶなら蝶々結びとか、うんね、団子結びって言うんですか、本。
ああ、
はい。でしてしまうと、ほどけないじゃん。
はい。
で、さっきも何回も言ったけど、貸し借りなんで、包んだらほどくな、絶対もう。
うん、
包んだらほどいておしまいなんで、うん、誰がほどくかはちょっと別にして、はい、ほどくことをもちろん想定してやってます。で、まあそんなこともあって、向こうで蝶々結びを教えてる風景ですね。う
ん、そこから教えるんですね。
はい。で、実際に異物の梱包、ね、これエジプト人で向こうの、博物館の修理スタッフ。
はい。
だから、まあ、実際に梱包する人ではないっていうか、うん、梱包がメインの人じゃないですけど、うん、まあ、修理をしたり、ただ、館内でもね、館内で輸送されるので、で、展示も将来されるということなので、はい、そういった、ね、ハンドリング、ね、うん、もやりますし、
はい、
パッキン、梱包もするということで、はい、ね、で、実際に、あんなちっちゃいもんばっかりじゃないですよね。
はい、
逆に石ばっかりですよ、向こう。
ね、石ですね。
石ね。だからこういう機械を使う。
はい。
これは機械を使う、その重たいものを使うスタッフなんですけども、はい、ね、男性ばっかりなんですけども、
はい。
にはこういうクレーンを使う。
うん、
その安全に、向こうも多分多少は使うんですけども、向こうの人は安全とか考えないね。で、あと、人の安全も考えないし、作品の安全をまず考えないですよね。ね、もう、たくさんあるので、壊れてもいいらしい、多少。
あ、そういう
感じ。いや、ほんまにほんまに。
はい。
この、びっくりしました。向こうのすごい偉いさんが日本に来て、日本でも研修をしたんですけども、我々これから10万点運ぶと。あ、っていうのは話がいいですか？
はい。せっかくなんで、
いいですか？
もうちょっと、
はい。はい。まあ、エジプトに新しい博物館ができるんですね。今度っていうか、今作りかけてるんですけど、それに10万点運ぶというのは決まってて、そのために梱包の仕方を教えてっていうことなんですね。まあ、保存修復も含めていろんな。で、10万点運ぶとき、日通さんなら、何パーセント大丈夫って言われたときに、ね、いやいや、100% 大丈夫やでって。10万でも100万でも 100% 壊さないよ。嘘。10万円でって。多分ね、わかんないよ。アラビア語なんで。
うん、
でも、雰囲気そんな。ええー、みたいな。うちは 90% ぐらいでいいよって。
いいよって。
うん、90% なら OK みたいな。だから10のうち1個壊れてもええって話。それなら簡単ですよね、
うん。
それならやる気もなくなりますけども。
逆に。
はい、まあまあ、そんな文化のところに、うん、
はい、
我々は今言ってるのは 100% を求めて、うん、
はい、
もちろん作品もそうだし、人もね、
100%
なように、うん、まあ、そういった、
うん、
向こうの人の、梱包、研修をやらせてもらっております。
はい、
もちろん、これがメインじゃなくて、私言いましたよ、
はい、
ね、社内の、ね、社内教育がメインなので、はい、ね、社員全員が、自分と同じように共有できるようなね、
はい、
なってもらうように、うん、頑張るようには指導はしております。
なるほど。そんな中でですね、まあ、今、海外で、国内で、まあ、指導を、続けていく徳田さんの話を伺って、皆さんもぜひですね、これから、まあ、美術品見るときに、まあ、視点が一つまたね、目の前の絵だけじゃなくて、そこまでにはいろんなね、苦労があったかなっていうのを多分、より一層、理解を深めていただいたと思いますので、そうした形でまた、見ていただければと思います。ということで、ここまでお届けしてきました、ラジオ美術館。今日はゲストにですね、日本ツーン株式会社の、徳田秀正さんをお迎えしてお話を伺いました。徳田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。